本日の聖書箇所はローマ人への手紙第3章9節から20節です。ローマ人への手紙第3章9節。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。私たちは知っています。律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に、すべての人への裁きと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんようこそおいでくださいました。あ、マスクですね。はい、失礼いたしました。ようこそおいでくださいました。そしてまたライブ配信を通してまたご参加の方々、ようこそおいでくださいました。We provide translation service, so if you need, please ask to the receptionist. Thank you. はい、ということですね。翻訳の、サービスありますので、まあ、ぜひ必要な方はですね、ご利用になっていただきたいと思います。さあ、ということで、早速ですけれども、まあ、すべてのね、人への裁きと題しまして、今日はメッセージを取り継がせていただきたいと思っております。まずはじめに祈りを持って始めたいと、そのように思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたは生きて働かれる誠の神です。確かに今ここにおられ、そしてまたこの礼拝の中心におられる方、その方を私たちは今大胆にイエス・キリストという垂れ幕を通して、あなたの御前であなたを讃え、そしてあなたに祈ります。そしてあなたから学びたいと、そのように願っています。どうぞ今日も私たち一人一人に霊の糧をお与えください。そしてまた私たちが思い煩い、重荷を抱えているのであれば、イエス様、どうぞ私たちのこの荷を今下ろしますから、あなたが受けてください。あなたがそのように約束してくださっていることを覚えて感謝いたします。ただ私たちは望みます。それは主の家に住まうこと。どうぞここにおられる一人一人の上に、あなたの平安がありますように、また喜びがありますように、また感謝がありますように、あなたの愛で満ち溢れますように、今受けたいと思います。大いに期待して、この時をあなたにお委ねしつつ、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ということですね。まあ、前回はペンテコステ礼拝ということで、ペンテコステの出来事についてですね、皆さんと、お分かち合いをさせていただきました。今日はまたローマ書の方に戻って、引き続き、ローマ書から学んでいきたいと、そのように思っております。まずはですね、ローマ書についてですね、復習をしたいと思います。まあ、今までね、学んできたことをちょっと復習したいと、そのように思っております。ローマ書は、7つの項目に分けることができると、 そのようにお伝えしました。そしてまたその7つの項目を一つ一つのですね、大屋根の建物にそのように、例えてお話をさせていただいております。今日ですね、こちらに出ている、スクリーンですね、スクリーンの方に出ているこの、文字がね、文章が出ておりますけれども、今日はお配りした週報の方にですね、配信された週報の方に、そちらには、私が今お話ししている、メッセージスクリプトですかね、そちらの方が、さらにね、詳しい情報がそちらの方に記されておりますので、また聞き漏らし等ございましたら、そちらの方をですね、見ていただければと、そのように思います。さあ、ということで続けていきます。第一のね、じゃあ建物は何かっていうと、イントロダクションとしての、神の義について学んだわけです。覚えてるでしょうか、皆さん。どうでしょう。そこは、玄関のようなところだよっていうね、お話をさせていただきました。そこでは、ローマ書の、全容ですね。すべてがこう、俯瞰できるようなね、そのような場所であったわけです。じゃあその玄関で何を話した、この玄関ホールで何をパウロは語ったかというと、まずはですね、自己紹介があったわけです。ローマ書を書く動機をパウロは語ったわけですよね。そしてそこでパウロは言っています。私は、パウロは福音を伝えたいんだと。そのことを願ってるんだ。これがパウロの思いであったわけですよね。そしてまたこの福音には信じるすべての人に救いを得させる神の力があるんだということ。だからパウロはこの福音を決して恥じることはないと、そのようにここで語っているわけですよね。そしてこの福音には神の義、まさにこの神の義がローマ書のテーマでしたよね、全体的な。この神の義が記されていて、そしてこの神の義は信仰に始まり、そして信仰に進ませるんだということをパウロは私たち伝えてくれたわけですね。ローマの、人々に書いた手紙なんですけれどもね、それを私たちに適用すると、そのように言えるわけです。以上が第一の建物で語られた内容であったわけですね。で、第二のテーマもね、第一終わりましたよし、今第二にね、もう私たちはね、第二の建物に入っているわけですけれども、そこのテーマというのは、こちらにね、出ております。神の裁きの中に表される神の義、ね。このようなテーマで私たちは今学んでいるわけですね。この建物の中にはいくつかの小部屋があります。そして第一の小部屋、覚えておられるでしょうか。そこにはね、こんなタイトルが掲げられていました。神様の裁きによる理由ですね。どんな理由があったのか3つ、挙げています。その裁きの理由、まずそれは私たちの不義によって真理を阻んでいることなんだということ、それが1番目。2番目、神様の存在を無視しているんだ。この存在を無視するってどういうことかというと、一般形事という言葉をね、皆さんにお伝えしました。それは神様が作られたもの、この非創造の世界ですよね。この世界を私たち今こう見えますよね。外も見えます。またお隣のね、方々も見えます。この神様が作られたものを見るときに、私たちはそこに神を、作られた神を見ることができるんだということですよね。しかしそれを無視し続けているということでした。そして3番目、神の栄光を表そうとしない、すなわち偶像礼拝が神様の裁きの理由だ。当然、作り主なる誠の神を無視するわけだから、一体何を始めるかというと、作られた私たちが神を作り始めるんです。それが偶像ですよね。その私たちが作る神というのは都合がいいんです。なぜか、言葉を話さないから、語らないから。私たちには聖書の言葉が与えられてますが、偶像の神にはそれがない。都合がいいわけです。どうして？自分が神のようになりたいから。結局はそこですよね。 人の罪がこの偶像を作り、また偶像礼拝をさせるんだということも私たち学んだところです。これが第一の小部屋で学んだことですね。そしてそこ出ました。そして次の小部屋に入りました。そこにもこのようなテーマが記されています。神様の裁きの結果、この結果ですね。どうなったか。神様はこの裁きの結果として人々を放置する。ね、放置するか。神様はそんなことをするのか。その内容がまた3つね、挙げさせていただきました。それは不貧困への放置、そして2番目性的盗作への放置、そして3番目堕落した生活への放置でしたね。どうして放置するの。ここにもね、神様は無駄なことはされません。どうして放置するのか。それは悔い改めのチャンスが与えられているということ、福音を聞くチャンスが与えられているんだということ、そのことを私たちはこの神様の裁きの結果から学んだわけですよね。さあ第二の小部屋を出ました。そしてこちらにね、記されていますが、神様の裁きの基準です。この基準についてね、ここでも三つ学びました。それは何か。真理に基づくということ。神ご自身が真理ですよね。この真理に基づいているんだということ、これが裁きの基準だ。そして2番目、不変の原則に基づくんだ。神様はエコひいきをなさらない神だ。これはすごくありがたいですよね。この社会を見るときにどうしてもやはりそういったものを見ますよね。しかし神はエコひいきをなさらないんだ。そして3番目です。イエス・キリストに基づくんだということ。裁きの基準が人間の行いにあるのであれば、もうこれ絶望ですよね。しかしこの全てが、この基準が神の側にあるということ、それは私たちにとって大きな祝福なんだ。本当にここにね、神様の知恵が見るわけです。憐れみを見るわけです。恵みを見るわけです。神の愛を見ることができるんだということ。福音を受け入れるか否かが神様の裁きの基準である。それゆえに私たちクリスチャンはイエス・キリストを明かしするんだ、そして福音を述べ伝えるんだ、ということをですね、こう分かち合ったわけです。このようにね、この3つ、神様の裁きのね、シリーズを私たちは学んだわけです。しかし第2のこの大きなね、大屋根の中にはですね、まだ他にも小部屋があった。これ第4番目の小部屋ですね。今第3番目出ました。それは何かというと、不信仰なユダヤ人への裁きというね、テーマが掲げられていたわけです。そしてそこにも3つですね、挙げました。1番目、ユダヤ人の言行不一致のゆえの裁き、覚えてるでしょうか。言行不一致ありましたね。そして2番目、ユダヤ人が儀式的であるがゆえの裁き、まあこれは表面的である、というねことですよね。そして3番目、ユダヤ人の不信仰のゆえの裁き、不信仰のゆえに裁かれるんだ。この3つをですね、学んだわけです。ユダヤ人を反面教師として学び、そしてまた私たちは私たちの生活に適応したわけですね。さあ、そして、今日ですけれども、今日は、ローマ人への手紙の3章9節から20節ですね。ここから学びます。いよいよですね、今日の小部屋、これが第二の大屋根ですね。この建物の最後の小部屋になるわけです。神の裁きの中に表されるね、神の義、まあ、ここの学びは今日で終わるわけですね。じゃあ一体この最後の小部屋ではどんなタイトルがついているのか。それが、ここに出てるかな、出てないかな、私の方が言いますね。すべての人への裁き、まあ、今日の、ね、メッセージのタイトルになります。すべての人への裁きとなります。で、今日もあの3つのことを皆さんともに分かち合いたいと思います。3章の9節から18節まで。それはすべての人は罪人であると。そして2番目、すべての人は罪の意識を持っている、19、20節ですね。そしてまた最後にですね、まあ、まとめとして、神様の裁きの中に表される神の義、そしてまたここはね、適用にもなってきます。 で今日のメッセージのゴールですけれども、神様による有罪宣告から神様が与える救いの方法により逆転無罪判決を得ることだ、ね、まあ、そういうタイトルがついておりますけれども、このことをですね、皆さんと共に学んでいければと、得たいなと、そういうふうにね、思っております。さあ、それでは早速第1番目の、すべての人は罪人である、ここから共にですね、学んでいきましょう。はい、聖書箇所ですね、ローマ人への手紙の3章9節になります。お読みします。ではどうなのでしょう、私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。まあ、これが9節に記されている内容です。しかしですね、しかしですよ、この3章の1節2節見てください。覚えている方もおられると思いますが、そこにはこういうふうに記されているんですね。それではユダヤ人の優れている点は何ですかと、まあ、ここで優れている点をこう仮定してまあ聞いているわけですよね。で、割礼に何の益があるんですか、あらゆる点から見てそれは大いにありますと、まあ、このようにですね、答えているわけです。で、第一に彼らは神の言葉を委ねられましたと、まあ、パウロが言ってるこの、語ってる内容、ちょっと矛盾してませんか。そういうふうにね、思いますよね。ローマの、手紙の3章9節では全くないよ、優れているところ全くないと言ってますよね。ところが、1節2節では優れている点大いにありますって言ってますよね。これ一体どういうことなのかということですけれども、これはですね、まあ、ここには出ておりませんが、原文のギリシャ語を比べると、その使われている言葉に違いがあるんですね。で、この一節に出てくる優れているですね、これは優れている点大いにありますといったね、方の優れているですけれども、これはギリシャ語でペリソスというね、形容詞が使われています。その意味はどういう意味かというと、何々を超えてとか特別に、まあ、そういうね、意味合いがあるわけです。ということは、この1節から8節ではユダヤ人の特権について、語られているわけですね。まあ、ユダヤ人であることの益ですね、それが語られていたわけです。で、パウロはこの特権についてはユダヤ人は大いにあるんだよということを1節から8節で述べているわけです。それはどうして？それは御言葉が委ねられているんだということですよね。これまさにユダヤ人の特権ですよね。これが優れているという言葉で表されていたわけです。一方、9節ですね、これ優れ、全然そんなことないよ、全くないよってこうね、否定してましたけど、こっちの方の優れているはプロエコメサというね、ギリシャ語のこれ動詞が使われていて、英語ではですね、Are we better? というね、Are we better? とかね、という意味があります。まあ、私たちは優れているんですかっていうね、まあ、そういう内容に、意味になるわけですけれども。まあ、ベーターというね、言葉を使っているので、これ比較しているわけですから、その対象、比較の対象があるわけですよね。じゃあその比較の対象って一体何な、誰なのかというと、異邦人なんです。異邦人と比べてユダヤ人は優れているんでしょうかということを、パウロはこれ仮定して、ここで、まあ、取り扱っているわけですよね、その質問を。しかしその答えは何か、それは全くないんだということをパウロはここではっきりとね、まあ、こう断言しているわけですよね。確かにパウロはユダヤ人には特権が与えられているよ、しかし決して優れているわけではないんだということをパウロはここで語っているわけです。ユダヤ人は神様の一方的な選びによって召しが与えられました。そしてまた特権が与えられました。その特権って何ですか。神の御言葉が委ねられていることですよね。それを私たちは、まあ、パウロのそのこのローマ書から学んでいるわけです。ユダヤ人も異邦人も共に 神の裁きを受けるという立場においては同じであるんだということ、そのことは以前からもね、パウロが語っていたことだよ。すなわち全ての人が何ですか、罪のもとにあるということですよね。そのことをパウロはこう論じてきたわけです。10節から12節ですね、今日の聖書箇所ですね。ここ見てみましょう。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いないんですよね。このように聖書には記されている、この聖書箇所をパウロはここで、引用している、用いているわけですが、パウロはこの10節から18節にかけて、ラビ的な方法、ユダヤ教の先生ですけど、ラビ的な方法を使っています。で、すべての人が罪のもとにあるんだということをここで説明してるんですね。実は10節から18節。今日これから皆さんと学ぶとこですよ。ラビ的方法なんだ。それを用いて、パウロは説明してるんだということを理解してください。じゃあそのラビ的な方法とは一体何かということですけれども、それが、真珠のつなぎっていうね、英語ではパールストリンギングっていうんですかね、美しいね、名前は本当に綺麗なね、素晴らしい、なんか美しい、真珠をこう連想する、名前でね、あるわけですけれども、旧約聖書の、これ一体何かというと、旧約聖書の中のキーワード、キーフレーズですね、それを言葉をつなぎ合わせることからこのような呼び名がついていると言われています。シナゴグね、では、説教のオープニングですね、今私も説教、ね、メッセージ、取り付いておりますけれども、このオープニングでよくこの、パウルストリンギングっていうのが使われているということです。でもパウロはその手法で今すべての人は罪のもとにあるんだということをここで説明しようとしているわけですね、ということです。じゃあ、どのようなね、この真珠の玉、美しいですよね、がここで用いられているのか、すなわち真珠の玉であるこの神の言葉が用いられているのかということをですね、皆さんと共に見ながら確認しながら進めていきたいと、そのように思っています。それでは、先ほどのね、10節から12節では一体どんなね、真珠の玉が用いられたのか、神の御言葉が用いられたのか、それは詩編の14編の1節から3節です。ここからの引用であるということですね。はい。それはですね、こちらにも出ておりますけれども、ちょっとお読みしますね。その前に、詩編の14編の1節から3節、実はですね、詩編の53編の1節から3節とほぼ同じ内容なんですね。ということは、この両方から引用されていると、このように言うこともできると思います。で、ちょっと真珠の玉見てみましょうか。どんな言葉なんでしょうか。愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っていて忌まわしいことを行う。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろされた。悟る者、神を求める者がいるかどうかと。すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。ここからですね、パウロは、用いたわけですね、この御言葉をね。そして10節12節で語っているわけです。じゃあちょっとこの10節12節ね、どんな内容をね語っているのか、もうちょっと確認してみたいと思います。まずはじめですね、それは義人はいないよということ、かつですね、一人もいないんだと、そのことをパウロはここで、御言葉から引用して語っているわけですね。そして2番目、悟る者はいないんだということ。これ、すなわち神様を理解する者がいないということを言っています。3番目、神を求める者はいないんだ。これ神様が天から見て、このようにね、私たち、人間を見てこのように、語っている部分ですけれども、4番目、すべての者が離れていった。 まあ、これ神様への背きをについて語られているわけです。そして5番目、誰も彼も無用のものとなった。神様ね、天から見て無用のものであると、まあ、これは神様の役に立たないものとなったということですね。まあ、これは詩編の、ね、14編ですね、まあ、引用したその詩編ですけれども、14編1から3、そして53の1から3にはこのように、ね、表されています。腐っていて忌まわしいことを行っているんだと、このような表現がされているわけです。そして6番目ですね、善を行う者はいないんだということ。この善というのはギリシャ語で、クレストテタっていうね、そういう言葉が使われているわけですが、これパウロの書簡のみにね使われている、言葉、です。そしてこの言葉の意味っていうのは、優しさとか正直さとか、あとは慈愛ですね。そのような意味がある。これがまた善ね、これ善という、その日本語に訳されておりますが、そのような意味があるわけです。でこの詩編の14編の一節に記されるように、神様がね、これ先ほどの箇所ですけれども、神はいないとね、まあ、ここで、言っているわけですよね。もし神がいないとするのであれば、当然神様の愛を知っているわけがないわけですよね。神の愛って一体何なのか、それは無条件の愛ですよね。無条件の愛って一体何なんだ、それは私たち自身ですよね。一人一人、このありのままの自分を神が受け入れてくださる。そしてまた許し、受け入れ、そして愛してくれること。まさにそれが神の無条件の愛ですよね。私たちの内を見れば、そのことが明らかにわかるわけですよね。どれだけ私たちが罪深いものであるか。今日は、パウロは徹底的にね、この箇所から、ユダヤ人のこの読者に、罪深さについてですね、語っています。私たちも同じように聖霊によって、私たちの内を探っていただければと、そのように願うわけですけれども、まさに神様はこのようなもの、まさに just as I am ですよね。ありのままの自分を神様は許し、また受け入れてくださる。ここに神の無条件の愛を見ることができるわけですよね。しかしその愛を知らなければ、人は条件付きの愛に行きますよね。条件付きの愛ってどんな愛でしょう。それは何々してくれれば愛する。何々できなかったら知らない。そうですよね。これが条件付きの愛ですよね。しかし私たちは神にどのような愛を受けているか、その愛を、無条件の愛を知っているがゆえに、確かにそれを実践することは、これは難しいことですよね。しかし私たちは少なくともその無条件の愛を知っているわけですよね。ということで、この6の善ですね、クレスト、テタという、ね、言葉が使われておりますけれども、すなわち正直に慈しみ、愛し続けるということは、神がいないという時にね、それはできないんだということですね。まあ、そのことが言えると思います。さあ続いてですね、はい、次の方にね移りたいと思います。すべての人は罪のもとにあるということを説明するための、まあ、今真珠の玉ですよね、パールストリンギング、今こう見ているわけですけれども、次の、ね、箇所に行きたいと思います。13節14節にはこのように、ね、記されています。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦味に満ちていると。一体ここではどんなね、真珠の玉が用いられているのか。まあ先ほど真珠の玉というと綺麗なものをね、連想するって話しましたけど、決してこれ綺麗なものには思えないですよね。要するに真珠の玉というのは価値のあるものと、そのようにね、思っていただければと思います。それは何か。それが詩編の5編9節、そして詩編の140編の3節です。彼らの口には真実がなく、心にあるのは破壊です。彼らの喉には開いた墓、彼らはその下でへつらうのです。 そして続けて、蛇のようにその舌を鋭く、唇の下にはマムシの毒があります、まあ、このように記されているわけです。ここでですね、パウロは3つの、行動をですね、人の罪を表すために、示すために、使っています。3つの行動です。そのまず第一です。それがここにも、ね、記されている通り、話すということです。そしてまたパウロはここから体の、ね、器官ですね、まあ、今口ですけど器官を使ってパウロは説明し始めているのもわかります。さあ、ではどんな、ね、ことなのか、話すことについて考えてみましょう。はい、まあ、喉には、開いた墓と、このようにまず、記されているわけですけれども、まあ、確かに私たちの喉を考えて、喉の下ですね、まあ、胸があるわけですが、心と考えていただければと思います。私たちの心の内にはどんな思いがあふれているでしょうか。醜い思いが満ち溢れていると、まさにそれは墓のようであると、そのようにね、パウロはここで表現しているわけです。そしてこの心にあるものが出てくるわけですよね。どこから出てくるんですか。口から出てくるわけですよね。そして舌を使って言葉となって私たちの心の中にあるものが出てくる。その出てくるものが人を欺くわけですよね。そして舌の、この唇の下にはマムシの毒があるとね、このように、記されていますが、まさにこの心の内にあるものがこの唇を通して出てきたこの言葉で何をするのか、人を傷つけ、そして死に至らせることもあるんだということ、これ真剣に受け止めないといけないですよね。この言葉というのは人を生かす力を持っています。人を育てる力を持っていますと同時に、この言葉は人を殺すこともあるんだということ、恐ろしいですよね。彼らの口は呪うことと妬みから来る苦みで満ちていると、まあ、このようにこの、まあ、聖書はね、記しているわけです。まあ、これが私たちが普段話してますよね。今私もこうやって言葉を使って話をしているわけですけれども、しかしそれは私の内にあるものが外に出てくるわけですよね。私たちはどのような言葉を使っているでしょう、発しているでしょうか。でも考えなければいけないのは、私たちの内にあるものが外に出てくるんだということですよね。まあ、神様は心の中を見ておられます。まあ、その観点からですね、次の行動をまたちょっと見てみたいと思います。次はですね、今度は、先ほどは口でしたが、今度は足をね、使っています。一体ここは何かということですが、15節から17節ですね、こちらを読みさせていただきます。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らないと、このように記されています。この箇所はイザヤ書の59章の7、そして8節からの引用となっています。まあ、これが真珠の玉となっているわけですよね。それは何か、お読みします。その足は悪に走り、咎がなき者の血を流すのに早い。その思いは不義の思い、暴行と破滅が彼らの退路ですかにある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公正がない。自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。これがイザヤ書の59章の7、8節に記されています。まあ、この箇所からですね、まあ、ポイントを取って15節17節でパウロは記しているわけですね。で、このイザヤ書の箇所をパウロは、まあ、端的にね、こう記しているわけですが、ここで2つ目の行い、それは何か、 まあ、行うっていうことですよね。一体それはじゃあどういうことなのかというと、先ほどとね同じです。この心の中にあるものが口から出てくるように、心の中にあるもの、それは動機ですよね。その動機が行いとなって現れてくるんだ。この行いを体のね器官、足というものを用いてパウロは表しているわけです。まあ、神様中心でなくなれば当然自己中心になるわけですよね。自己中心であれば互いのまた存在が邪魔になる時があるわけです。そこで互いに傷つけ、時には殺し合うようにさえなるということをまたこの御言葉は伝えています。それゆえに平和の道を知らないんだと、そのように伝えているわけですが、まさにねこの世界情勢を見てもそのことが実際に起きているわけですよね。さあ、そして最後の、行動です。それは一体何か、それは18節ですね。お読みします。彼らの目の前には神に対する恐れがないんだ。ここでの真珠の玉は詩篇の36編の1節になります。それはこのように記されています。私の心の奥にまで悪しき者の、背きの言葉が届く。彼の目の前には神に対する恐れがないと。まあ、ここでまた目というね、この体の、器官ですね、臓器の一つが出てきておりますけれども、ここで三つ目の行動、それは一体何か。それがこちらに記されている見るというね、ことです。話すということ、そしてまた行うということ、最後に見るというね、その行動が出てくるわけですけれども、心の中にあるものによって見え方が変わった経験というのが皆さんあるでしょうか。私とはあるんですね。どんな時かというと、クリスチャンになる前となった後ですね、見え方が全く違ったんです。まあ、どんな風に変わったかというと、アメリカのそのアリゾナ州のトゥーソンというね、町で、私は、イエス様に出会って、クリスチャンになったわけですけれども、目抜き通りというね、大きな、私の前にもこの通りがありますけれども、ブロードウェイというね、大きな通りがあって、毎日そこを車で、通学ですね、していたわけなんですね。で、救われた後、気づいたんですが、教会がたくさん建てたんです。あ、ここにもある、ここにもある、あそこにもある、こんなに教会があったんだ。クリスチャンになる前は、全く意識しなかったんですね。だけどクリスチャンになってからこんなに教会があるんだというね、まさにこれが心の中にあるものによって見え方が変わった一つの例かなと、そのように思うわけですけれども、逆に言えば今私たちが何を見ているかによって心のありようが分かってくるわけですよね。皆さんは今何を見ているでしょうか。私を見てますか。うんっていうね、うなずいている方いますけれど、私見ちゃダメなんです、実は。人間を見てるから。誰を見るんだ。誰を見るんでしょう。イエス・キリストですよね。神ですよね。もちろん私はそれをね、合わせるとは思わない。でも、願わくならば、イエス様を見てほしい。なぜなら私の仕事は、皆さんの心をイエス様へと導くことだから、ですよね。さあ、ということで私たちは今何を見ているかということですね。ここのね、当時の、ユダヤ人は目の前に神は見ていなかった。それゆえに神様を恐れていなかったんだと。そのように、この聖書の御言葉、真珠の玉ですよね。それは語っているわけですね。で、神様は呼ぶ記で明確にね、このように人間に伝えています。こうして神は人間に仰せられた。見よと言ってますよね。見よ。これ behold っていう英語使われてますが、見よ。何を見るのか。これは実際にね、目に見える、心の霊的な目でね、見てるということが言えると思います。主を恐れること、これが知恵であり、悪から遠ざかること、これが悟りであると。 このように予部に伝えているわけですよね。さあということで第1番目が終わり、第2番目のテーマに移りたいと思います。それは全ての人は罪の意識を持っているということですね。これは3章の19節20節ですね。今日の聖書箇所の最後の部分に入っていくわけです。お読みします。私たちは知っています。律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜならば人は誰でも律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法として生じるのは罪の意識です、とこのようにここで記されています。ここで律法と書かれていますが、原文では定冠詞がついているからのでモーセの律法と、そのように解釈するのが良いかなと思います。このモーセの律法のもとにある者たち、すなわちユダヤ人は613のこの全ての律法はこれのもとにあるということですよね。そのことを言っているわけです。でパウロは今まで、ダイアトライブっていうね、どういう、ね、ものであったかというと、これ討論の、ね、手法として、相手のその質問をあらかじめ想定してね、それに回答していくという説明していくという手法でずっとこれ進められていたんですけれども、一体ね、じゃあその想定した質問、それはどういうことかというと、全ての人が罪のもとにあるんだということ、そのことを、こう想定してパウロは、反論という形でね、回答をしていたわけですね。で、この、過程の、この説明の過程の中で、裁いている者たちがいたわけです。その裁いている者たちというのは、どういう者たちかというと、ユダヤ人で自分は裁きを免れるとそのように主張していたわけですね。その人々が反論をしていたわけです。しかしですね、ここで、その口は塞がれているとそのように言っています。塞がれるには理由があるわけですよね。それはあなた方は律法違反をしているということが明確である、だからあなた方の口もう反論することはできないんだと、そのことをここでパウロは言っているわけです。律法に違反している、それはもうすでに3つの行動を挙げましたよね。話すこと、行うこと、見ること、このすべてにおいてあなた方は違反しているわけですよね。律法違反しているわけですよね、ということをパウロは言っているわけです。じゃあ律法違反って言うけれども、私たち律法知らないですよね。でも知ってる律法があります。とても大切な律法があります。それはイエス様が私たちに、ね、教えてくださっている律法です。これをちょっと、ね、見てみたいと思います。それがこちらに記されている律法ですね。イエス様は言っています。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。これマタイの福音書22-40でイエス様が伝えた、律法ですけれども、それは申命記の6章の5節と、レビ記の19章の18節に記されている内容です。これ最もね、律法の中で重要なものであると、ぜひ私たちもね、覚えておく必要があると思いますけれども、どんな内容か、それはあなたは心を尽くして命を尽くして力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいということ。そしてもう一つ、レビ記の方はあなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主であると。これが最も大切な、律法の中で最も大切なものだと、そのようにイエス様は言っています。しかしどうですか、ユダヤ人はイエス・キリストをどうしたんですか。罪に定めて十字架にかけましたよね。このレビ人のね、この19章の18節、まさにもうすでに違反してますよね。で、かつ今日のその3つの行いにおいても、この2つの最も大切な律法、これ犯してますよね。 だからもう言うことはできない、反論はできない、その口は閉ざされていると、そのようにパウロはここで語っているわけです。そしてパウロはラビ的な、論点からですね、ここでまた語っています。じゃあどんな論点なのかというと、大から小の論理というものを使っています。で、大きいものが証明されれば、もちろん小さいものも自動的に証明されるわけだよねというね、論法なんですけれども、じゃあここで一体大きいものって何なのかということですが、その大きいものというのは特権が与えられているユダヤ人をここでは大きいものとして設定しています。じゃあ小さいものというのは何なのかというと、異邦人がそのように設定してされています。すなわち何を言っているかというと、ユダヤ人が立法のもとにあって、そして先ほど三つの行い、そしてまたもちろんね、立法、具体例として、レビ、そしてまた、新明記からね、お伝えしたその最も大切な立法とイエス様が言ったその立法に照らし合わせて、もう罪ですよね。もう言うことはできない、反論することはできない。確かにあなたは罪人であるということが明らかになったのであれば、その章である異邦人も当然罪のもとにあって神に裁かれるんだ。すなわち何を言ってるか、全世界が神様の裁きに服するんだということ、これが結論なんですね。大きなこの大屋根の中、神の裁きの中に表される神の義、その中の結論というのは、全世界が神様の裁きに服するんだということ、神が義であるがゆえに罪は裁かれるということですね。そのことがはっきりとしたわけです。なぜならば立法を行うことによっては、誰一人として義と認められることはない、義人はいない、一人もいない、このように神が見ておられるからですよね。これが十節に記されている、言葉ですけれども、さあ、ということで、第3番目にね、いきたいと思います。あ、ここですね、すいません、遅くなりましたね。これもうすでにね、私お話しさせていただいた内容になっております。3番目ですね、神様の裁きの中に表される神の義、いよいよね、まとめをさせていただきたいと思います。さあ、結論として、すべての人々が罪のもとにある、そしてすべての人が神によって裁かれるんだということが明らかになりました。であれば、だからこそ何が必要なのか、その罪からの、その裁きからの救いが必要になってくるわけですよね。ユダヤ人にも異邦人にも、すべてのこの世界の人々に救いをもたらすこの福音が必要なんだと、そのようになるわけです。先ほどね、イントロダクションのところでパウロはどんな願いを持っていたか、どうしてローマに行きたいのか、そしてどうしてこのローマの手紙を書くのか、その目的、その大きな一つとして挙げました。それはどうしても福音を伝えたいんだということですよね。パウロはそのことを説明するために、まずはじめに人の罪を伝えたんです。そしてその罪の報酬は死である、すなわち神の裁きであるということ、そしてそこから逃れる者は一人もいない、義人はいない、一人もいないということをパウロはここで説明しているわけなんですね。この福音を伝えるということ、まさにここにも神様の裁きの中に表される神の義がここにあるわけです。先ほど言いました、神は義であるがゆえに神は罪を裁かれるということ、それと同時に神は義であるがゆえに、その愛なる神は人を救おうとされているということ、しかもそれは命をかけて人を救おうとされていること、それが神の裁きの中に見る神の義である、これが第二のこの大屋根、この建物の中でパウロが語っていた内容であったわけです。さあ、私たちのね、方にちょっと、適用してみたいなと思いますが、今日の三つの行い、学びましたね。パウロ挙げてましたね。 まずは話すという、ね、ことです。そしてまた行うということ、三つ目が見るということね。何を見ていますかということを言いましたが、私たちも同じようにこのどれ、この一つ一つね、このどれをとっても罪を犯しているわけです。罪の意識を私たちは持っています。まあね、クリスチャンでない方はこの良心の呵責といえばね、よくわかると思いますけれども、過去においてどうでしょうか。話すこと、また行うこと、見ることにおいて何らかの傷を与えていたり、あるいは負っていたり、そして自責の念で苦しんではいないでしょうか。実はそれが私たちの姿であるということ。私も思い出があります。まだ思春期のね、若い頃ですね、まあ、今から40年ぐらいね前になるかと思いますけれども、親にね反発したことがあります。で、両親の前でね、こんなことをね言いました。こんな家に生まれてこなきゃよかった。両親ですよ、親の前でこんな家に生まれてこなきゃよかった、そういうふうに言ったことをね覚えてます。いや、その時ですね、親がこう悲しそうな顔をしてね、いたんですよね。もう、まあ、叱ることなくね、まあ、言葉をね失ったんでしょう。悲しそうな顔をしていたのを今でもねよく覚えています。でもね、考えてみれば、父なる神様に対しても私たちは同じことをしているのではないでしょうか。神様を悲しませ、そして私たちの、先ほど言いましたね、神様は心の内を見ておられますよね。この心の内を見て、神様は泣かれているかもしれません。いや、実際に神様はそのように泣かれている。神様にも実覚があります。神様にも感情があります。もし、言動が間違っていたのとそのように思うのであれば、あるいは心のありようが間違っていたと気づくのであれば、悔い改める必要ありますよね。それは具体的に何か、神様が送ってくださった救い主イエス・キリストを信じ心に迎えることです。イエス様はあなたの罪の身代わりとして十字架につき、そして死なれました。なぜならば罪の報酬は死であるからです。今学んでいましたよね、学びましたよね、散々。あなたは罪の中にある、そして全てのものは神の裁きを受けるんだ。まさにその代わりにイエス様が十字架にかかってくださった、そして死んでくださった。墓に葬られたのですが、イエス様は三日目によみがえった、生きて働かれる誠の神であるということ。イエス様は死を打ち破ってくださった、そして今も働いておられます。このイエス様を信じる信仰と神の恵みによって、あなたは罪許されて永遠の命を得ることができるんだということ。神への悔い改めの道、まさにそれはイエス様が与えてくださった救いの道、福音を受け入れるということ、イエス・キリストを救い主として心に招くことそのものが神への悔い改めになるんだということ。私たちにはそのチャンスが与えられているんですよね。神様はこの裁きの結果として人々を放置されている。いやいや、神様は私たちにこの悔い改めと福音を聞くチャンスを与えてくださっている。どれだけ恵み深いお方であるか。なぜならば根本的に罪を犯したのは人間の側ですからね。神に逆らったのは私たちであるからです。しかし神様はそのあなたを見捨てることがなかったわけです。じゃあもうすでに神様を信じている、イエス様を信じている、福音を信じているものはどうでしょうか。今日自分の内なる罪ありますよね。 話すことにおいても、行いにおいても、見ているものにおいても、私たちは常に神様を見て拝しているわけではありません。この罪深さを知るということ、そして神様の裁きというものを確認する、それは永遠の滅び、永遠の苦しみでしたね。しかし、神が与えてくださるこのイエス様、この福音により、無罪、有罪であったものが無罪となるこの喜びを得るということ。もう得てるんですね。その喜びはここにあるんです。それがゆえに私たちは感謝を持って今ここに集い何をしているんでしょうか。それは私たちの救い主、イエス・キリストを称えている、礼拝を捧げているんですよね。それが私たちの思いです。唯一の裁き主である神様によって無罪判決を受けた。それは過去の救いであり、現在の救いであり、そしてまた将来においても私たちは救われ、そして無罪であるということ。そのことがもう私たちに与えられている。それが救いですよね。あなたはこの救いを必要としますか？心のありようはどうでしょう。父なる神に対して、もし今日罪が示されるのであれば、悔い改める機会です。神のもとへと帰る機会です。このチャンスを神様は今私たち一人一人に与えてくださっています。神様のこの恵みのゆえに私たちは今神様に感謝をし、その方を讃えます。感謝します。今日はですね、最後のちょっとまたスライド、変えるの忘れてしまったかな、申し訳ありませんね。はい、ということで、今日はね、第二の建物の最後のね、小部屋を、見ました。私たちすべての人が、罪のもとにあるんだということ、有罪宣告を受けたわけです。しかし神様は救いの道を備えてくださる。これこそが神様の裁きの中に見る神の義であるということを私たちは学んだわけです。ここがこの第二の大きな建物の最後のね、小部屋でパウロがまたこの聖書箇所を通して語られた内容であるかなと、そのように思うわけですけれども、さあ、ということで次回からはですね、いよいよ義人の中に表される神の義について学び始めます。次回からは第3の、ね、大屋根、その建物の中に、皆さんと共にですね、入って中にあるその宝をですね、見ていきたいと思います。今救いの話をしました。その救いがもたらすもの、まさにそれが義人であるということですよね。義と認められるということですけれども、その中にですね、一体どんな神の義が表されているのか、それを一緒にですね、皆さんともに学んでいきたいと、そのように思っているわけです。本当にこれは神様のこの与えてくださっている聖書ですよね。この聖書、これが、まさに神の栄光が表されているわけですけれども、今私に与えられているビジョンとしては、この神様の栄光が表されているこの聖書そのものが大きなね、神の栄光という名の建物にね、そのように思うわけです。その中の一つ一つのまた、部屋をですね、皆さんと共に見ながらですね、神様が私たちに何を伝えようとされているのか、そのことを学んでいるわけです。皆さん共にこのように学べることを心から感謝します。さあ、考えてみようです。1番目、すべての人は罪人であることをパウロは3つの行動から論じました。話す、行う、見るにおいて、あなたはどのような失敗をしましたか。失敗ですね。私も失敗あります。皆さんにね、お伝えしましたが、そして2番目、なぜすべての人は神様に裁かれるのでしょうか。3番目、パウロがローマ書の初めに人の罪と神の裁きについて記した意図とは何だと思われますか。神様の裁きに表される神の義とは何だと思われますか、ということで、またそれぞれね、考えていただければと思います。それではお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。 天のお父様、今日も、あなたの御言葉を分かち合うこの機会が与えられたことを感謝いたします。神様の裁きの中に表される神の義、ということで、すべてのものが神の裁きのもとにあるんだということを私たちは学びました。それゆえに救いが必要、どうしても必要だということ、そのことを学びました。しかしその救い、それも神様あなたご自身が私たちのために用意をしてくださった、それこそがイエス・キリスト、その十字架と死と復活である、この福音を通して私たちに唯一救いの道が与えられているということを学びました。神様感謝します。どうか神の御前に悔い改めるその心をお与えください。感謝いたします。あなたはこの罪を許してくださるお方です。過去において、現在において、未来において、あなたはこの罪を許してくださるお方であること。そのことがまたに救いであるということ。感謝いたします。どうぞあなたに栄光が豊かに生きされますように、あなたの御名をたたえます。あなたの恵みのゆえに。この祈りをここに集われる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して感謝を持って御前に捧げます。アーメン。